それでは本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所はヨハネの福音書5章31節から47節、ヨハネの福音書5章31節から47節です。もし私自身について証しをするのが私だけなら、私の証言は真実ではありません。私については他にも証しをする方がおられます。そしてその方が私について証しする証言が真実であることを私は知っています。あなた方はヨハネのところに人を使わしました。そして彼は真理について証ししました。私は人からの証しを受けませんが、あなた方が救われるためにこれらのことを言うのです。ヨハネは燃えて輝く灯火であり、あなた方はしばらくの間その光の中で大いに喜ぼうとしました。しかし私にはヨハネの証しよりも優れた証しがあります。私が成し遂げるようにと父が与えてくださった技が、すなわち私が行っている技そのものが、私について父が私を使わされたことを証ししているのです。また私を使わされた父ご自身が私について証しをしてくださいました。あなた方はまだ一度もその御声を聞いたことも、見姿を見たこともありません。またその御言葉を自分たちのうちに留めてもいません。父が使わされたものを信じないからです。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているものです。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。私は人からの栄誉は受けません。しかし私は知っています。あなた方のうちに神への愛がないことを。私は私の父の名によって来たのに、あなた方は私を受け入れません。もし他の人がその人自身の名で来れば、あなた方はその人を受け入れます。互いの間では栄誉を受けても、唯一の神からの栄誉を求めないあなた方がどうして信じることができるでしょうか。私が父の前にあなた方を訴えると思ってはなりません。あなた方を訴えるのはあなた方が望みを置いているモーセです。もしもあなた方がモーセを信じているのなら私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことなのですから。しかし、モーセが書いたものをあなた方が信じていないのならどうして私の言葉を信じるでしょうか。それではこの箇所より、もしもあなた方がモーセを信じているのなら私を信じたはずですと題してメッセージを取り付いていただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。
If you need an English transcript, we have an English transcript in the back of 104, and if you would like it on the digital version, please use the UR code. What do you call this? QR code. What is it? UR code. Sorry. QR code.
はい。はい。お祈りします。愛する天のお父様、あなたが私たちに御言葉を語ってくださいました。このヨハネの福音書っていうのは、ヨハネが書いてくださった本でもありますけれども、聖霊様を通してあなたが私たちに直接御言葉を語ってくださいました。この御言葉はすべてイエス様について証ししています。どうかイエス様の福音、イエス様ご自身について学ぶとき、すべてを信じ、すべてに従うことができるように助けてください。どうか私の口を清めて、私の心をどうか整え、すべてのトゲ、すべての茨、すべての茨が全部取り除かれ、御言葉の種が植え付くことができるようにどうか神様守ってください。イエス・キリストの皆に通してお祈りします。アーメン。はい、子供たちに聞きます。質問です。自分がクリスチャンであると思っている人、手を挙げてください。自分はクリスチャンである。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。手を下げてください。手を挙げられなかった子供たちもいましたし、ちょっと恥ずかしいなって思った子供もいましたし、自分がクリスチャンなのかちょっと分かんない子もいたと思います。そういう大人もいたと思います。手を挙げられなくても全く問題ないです。でも今日イエス様が何を教えているかっていうのは、誰がクリスチャンなのか、誰がクリスチャンではないのかっていうことをはっきりおっしゃってます。で、皆さん、そのクリスチャン、その違いは何だと思いますか？イエス様はこうおっしゃってるんですね。クリスチャンはね、 私はクリスチャンですとはっきりみんなの前で言える人でもなく、ラミークラブの話を全部覚えている子供ではなく、礼拝中にじっとマーク先生の長い話を全部聞いている子供でもないんですね。なぜかというと、クリスチャンは頑張っている人ではないんですよ。すべての頑張っている人はクリスチャンだって言えないんですよってイエス様はおっしゃってるんですよ。イエス様は頑張っている人の中にイエス様に興味ない人がいるんですよってイエス様がおっしゃったんですよ。例えばね、イエス様の面白い話にわあすごいってそういうふうに聞いてる子供もいますし、いや仲のいい友達が教会に来てるから私も教会行く、または親に怒られるからじっとしてる子ももちろんいます。でもイエス様はこうおっしゃってるんですね。楽しい永遠の命を与えてくれるイエス様を大好きになった人はみんなクリスチャンです。頑張ってる人がみんなクリスチャンではなく、イエス様を大好きだって言える人、思ってる人ってみんなクリスチャンなんですよっていうことなんですね。ですから恥ずかしくて手を挙げられなくても永遠の命を下せるイエス様を大好きだったらもう立派なクリスチャンなんです。だけどなかなかイエス様を好きになれない子供も大人もいますよね。ですから今日はその今日の聖書箇所を通して、なんで好きになれないのか、その理由を見たいと思っています。ヨハネの福音書を初めて読まれる方もいらっしゃいますので、簡単に紹介します。ヨハネの福音書の始まりはいくつかの証人の証言で、多様な背景から、来ています。イエス様を信じる人もいましたし、信じない人もいましたが、共通していることがありました。それは実際にお会いして対話した本物にイエス様と、証人たちがそれぞれ抱いていたイエス様のイメージが全く違ったって言うんですね。そしてこの証人たちの体験を通して、著者のヨハネは私たちに2つのことを説得させようとしています。1つ目が、イエス様が神の子であり救い主であること。そして2つ目に、イエス様を信じるだけで永遠の命が与えられるということですね。それを著者のヨハネは人々に受け入れさせようと私たちを頑張って説得しているんですね。ヨハネの福音書の証人たちの反応を見ると、イエス様の話に対して大体3つの反応があります。信じるか信じないか、話を聞き続けるか、いつも言ってますけれども、で私たちも同じように今日の話も同じ選択肢が与えられています。私たちは信じるか信じないか、もう少し 話を聞き続けるか。ヨハネの福音書の5章に入ると少し話の流れが変わります。最初の4章を読むと、エルサレムの群衆はイエス様の印の力を、奇跡を認めてイエス様に興味を持っていたようですが、それはただイエス様の印の力だけを求めていたので、イエス様ご自身とイエス様の救いには全く興味がなかったっていうことですね。しかし問題は、彼らがイエス様ご自身と教えに興味を持っていないことを自覚していなかった、そもそもそれを問題視さえしていなかった、それが問題だったんですね。ですからイエス様はこの5章からストレートにご自分の本性、ご自分の本性を私たちに説明されたんですね。私はこういう方なんだ、こういう人なんだ、こういう人物なんだ。で前回はそのヨハネの福音書の説教の、イエス様の説教の前半を見ました。イエス様は3つの肩書きですね、私はこういう人なんだっていうことをその教えてくださいました。1つ目の肩書きっていうのは神の子ですね。神様である御父に従いつつ、御父がされたことを共に行われたと宣言されました。イエス様は2つ目の肩書きを紹介しました。私は安息の主であると。つまり究極の安息は永遠の命と復活であり、イエス様ご自身がそれを与える権威があると、それを宣言しました。そして3つ目の肩書き、私は人の子。
旧約聖書には神様が人の子にすべての人を治め裁く権威をお与えになると予言されていて、イエス様はその人の子が自分であるということを宣言したんですね。イエス様を神の子、安息の主、人の子として受け入れない者は永遠の命をもらえないんだよっていうふうにはっきりとイエス様がおっしゃってます。21世紀の日本、21世紀のアメリカであっても、1世紀のイスラエルであっても、これは非常に信じがたいことです。しかしこれはイエス様がストレートにおっしゃるご自分の本性なんです。しかしこのようにはっきり言われると、それを聞いていたエルサレムのユダヤ人たちが混乱に陥り、疑問と強い敵対心が湧き上がるのも自然だと思います。いや、この小僧は神を冒涜していると、お前みたいな神学校も行ってない田舎者の大工が永遠の命を与えるメシアなんてありえないと思っていたかもしれません。皆さんもイエス様の言葉を聞いて、いやイエス様はすごいこと言いますねと、だけどイエス様を信じない人もかなりいますよねと、その人たちに永遠の命がないということはちょっと皆さんもそういうふうに感じているかもしれません。でここで忘れていけないのは、この疑問を持っている人たちは神様を信じていない人たちだけではありません。エルサレムのユダヤ人たちは熱血な一神教の信者たちでした。ヨハネの福音書は私たちのような聖書のイエス様を信じているクリスチャンに向けて書かれているのです。著者のヨハネはイエス様のヨハネ5章の説教の後半を通して、イエス様が神の子であり救い主であること、そしてイエス様だけに永遠の命があるということをクリスチャンが確信を深められるように、このように書いてあるんですね。皆さんがそういうふうに確信できるように説明しています。ですからイエス様にしか永遠の命がないということを確信できるように、イエス様は3つのことを紹介しています。この3つを皆さん覚えていただきたいです。まず1つ目のポイントです。イエス様はこのようにおっしゃいます。暗闇にいたあなたたちは燃えて輝く灯火に大いに喜んでいました。その灯火は私があなたの救いであると証ししたのです。もう一度言います。暗闇にいたあなたたちは燃えて輝く灯火に大いに喜んだんです。その灯火は私があなたの救いであると証ししてます。ヨハネ5章31節から35節にそれについて書いてあります。もし私自身について証しをするのが私だけなら、私の証言は真実ではありません。私については他にも証しをする方がおられます。そしてその方が私について証しする証言が真実であることを私は知っています。あなた方はヨハネのところに人を遣わしました。そして彼は真理について証ししました。私は人からの証しを受けませんが、あなた方が救われるためにこれらのことを言うのです。ヨハネは燃えて輝く灯火であり、あなた方はしばらくの間その光の中で大いに喜ぼうとしました。そういうことをイエス様はおっしゃいました。イエス様は理にかなったお方なんですね。ご自分でどんなにしつこく、いや私はあなたの救い主だっておっしゃっても、それだけで信じる人は あまりいない。それもイエス様もご存知です。でこの箇所の文脈を思いますと、ユダヤ人たちはイエス様を冒涜罪で訴えています。で冒涜罪は旧約聖書では死刑に値するものなので、ご自身で私は無罪です、私無罪ですって言っても何の説得力もなく法廷でも通用しませんし、それも全部イエス様ご存知だったんです。ですからイエス様は、立法に沿って、よく法廷で証人を召喚するじゃないですか。自分が言ってることが真実であることを証明するために、みんなが信頼している、みんなが知ってる、みんなが認めてる重要証人を召喚したんですね。それが、バプテスマのヨハネでした。福音書書いたヨハネではありません。バプテスマのヨハネです。バプテスマのヨハネがなぜ重要証人なのかっていうことを、やっぱり文脈を理解しないといけません。 一言で言うと、今まで神の民は暗闇の中にいたんですね。暗闇。神の民は長年神様の御言葉に背いて歩んでしまったんですね。で、その結果神様は二つのことをされました。まず一つ目は、神様は最後の裁きで悔い改めないすべてのものは私の御怒りで滅んでしまうと、マラキ書、旧約聖書の最後の本にそのように神の民に忠告されました。つまり神の民はエコひいきなくすべての罪人と同様に裁かれるっていうことが旧約聖書の最後の一言とも言います。二つ目に、その後に、その忠告の後に、神様は400から5450年も預言者を使わされませんでした。ちょっと考えてみてください。あなたたちは裁かれますって言って、いきなりなんか LINE でブロックされるみたいな神の民は神様から最後の裁きの忠告を受け、約400から450年の沈黙を経験し、希望のない暗闇にいたんですよ。そして450年後にバプテスマのヨハネが現れ、ヨハネは神にとっても暗闇の中に燃えて輝く灯火になったんですよ。暗闇の中で住んでいた神の民は預言者ヨハネの良い知らせを聞きました。あ、つながったと、イエス神様から ね、メッセージが来たと。そして著者のヨハネはこういうふうにヨハネの、バプテスマヨハネの位置づけを説明されました。神から使わされた一人の人が現れた。その名はヨハネであった。この人は証のために来た。光について証するためであり、彼によって全ての人が信じるためであった。彼は光ではなかった。ただ光について証するために来たのである。全ての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。つまりユダヤ人たちはしばらくの間、その光の中で大いに喜ぼうとしました。それほど光に飢えていた神の民だったんですね。あ、ヨハネが来たって喜んでましたけれども、真の光イエス様を拒まれたんですね。イエス様がバプテスマのヨハネを燃えて輝く灯火人と例えられた理由っていうのは、灯火は光はあるんで、光ありますよね。だから灯火って太陽じゃないじゃないですか。灯火は暗闇、あるいは、夜闇夜に使う一時的な光で、灯火がある理由は太陽を、待ち望むみたいな、そういう意味なんですね。私たちが灯火に頼るということは、私たちが日の出や太陽を探してるっていう前提です。一時的な光であるバプテスマのヨハネは真の光でありイエス様を指しているのに、イエス様を私たちこうおっしゃってるんですよ。太陽が出てるのに、私はこの懐中電灯、この灯火でいいですっていうのはちょっと変と思いませんかっていう。私たちも似たようなことが言えます。自分が何年も経験してきた暗闇から抜け出そうとするとき、教会の燃えて輝く灯火を感じたから、ここに来たかもしれません。出会ったクリスチャンの、大事な関係、生き生きとして心に平安を与える賛美や賛美歌、教会の交わりのあったかさ、御言葉にある、良い知恵と道徳、クリスチャンたちの理解しがたい、喜びや落ち着き、そう思っていない人もいるかもしれません。自分が求めていた、居場所、教会にあるなと。その他は、すごく単純な理由があるかもしれません。祝会のご飯おいしいよねとか、教会学校の楽しいゲームクラフトあるよねとか。理由は何であれ、私たちは教会の何かしらの灯火に、あ、ここいいなって思って惹かれてきたと思うんですね。私もそうでした。しかし忘れていけないのは、この一つ一つの光に惹かれる理由は、私たちが経験している耐えられない暗闇から抜け出そうとしているからなんです。ですから一時的な灯火に満足してはなりません。 なぜならすべての灯火は誠の光であるイエス様に光を当てているからなんですね。皆さんスポットライトってありますよね。あの劇のスポットライトっていうのは眩しいですよね。だけどスポットライトを真っ向から見るっていうのは使い方間違ってますよね。スポットライトが当ててる、まあ、人物を見る、それが灯火なんですね。もし何かしらの灯火に惹かれているなら、灯火を見るのではなく灯火が指している人物、灯火が光を当てている人物を見る必要があります。それがイエス様です。しかしイエス様を見ることは難しいですよね。それイエス様がこの説教している理由っていうのはイエス様はいるのに見えないっていうそういう問題があります。ですから2つ目に覚えていただきたいことは、私たちが命を見つけることができないのは頑張っていないからではなく見分けていないからなんですね。みんな頑張ってるんですよ。だからイエス様は見分けてないからそうなってるんだよっていうことをおっしゃってます。イエス様が誰に語っていたか忘れていきません。イエス様の話を聞いていた人たちは世界中で最も旧約聖書を熱心に読んでいる人たちです。一番熱い人たちです。この人たちは当時世界中で最も神様の御心に忠実に従おうとしている律法学者もこの群れに入っていました。つまり一番神様に従おうとしている頑張っている人たちなんです。しかしそれでもイエス様は2つのことを訴えられました。イエス様の一つ目の訴えはこれです。もし私たちがイエス様のことを信じることができないなら、聖書の神様の御心を知ることもできない。もうあっさり言っちゃったっていうか、もう36節から38節読みます。しかし私にはヨハネの証よりも優れた証があります。私が成し遂げるようにと父が与えてくださった技が、すなわち私が行っている技そのものが私について父が私を使わされたことを証ししているのです。また私を使わされた父ご自身が私について証しをしてくださいました。あなた方はまだ一度もその御声を聞いたことも見姿を見たこともありません。またその御言葉を自分たちのうちに留めてもいません。父が使わされたものを信じないからです。まあ、ここで何を言ってるか。イエス様だけが神様の御心を完璧に理解できるお方なんですね。私たちは理解できない。イエス様だけが神様の御心を理解できない。理解できるお方です。イエス様だけが神様の見姿をすべてご覧になれるお方です。実際に天国に いらっしゃったので。イエス様は神様が救いの御業を完成させるために使わされたお方なので、救いの性質も全部理解しているお方です。そして37節の言語の、まあ、文法でほのめかしているのは、聖書の最初からイエス様が世に来られるまでイエス様を使わすことを御父が証ししてこられた、今まで言ってたんだよっていうことを言ってました。書いてあります。ですから神様の御心を理解できるならイエス様の言葉を信じるのはもうなおさらなことです。イエス様がおっしゃってます。しかしもしイエス様の言葉を信じることができないなら、衝撃的なことをイエス様がおっしゃいます。私は知っています、あなた方のうちに神への愛がないことを。私は私の父の名によって来たのに、あなた方は私を受け入れません。一番頑張ってる人に、あなたは神様を愛してないんだよっていうイエス様って、もう驚きですよね。二つ目の訴え、イエス様はこうおっしゃいます。私たちがイエス様のことを信じられない理由は、聖書の本質を見分けることはできないからって。ちゃんと聖書読んでないんだよって、イエス様もまた驚きのことをおっしゃいます。イエス様はこう説明されます。39節、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているのです。 45節、私が父の前にあなた方を訴えると思ってはなりません。あなた方を訴えるのは、あなた方を望みを置いているモーセです。もしもあなた方がモーセを信じているなら、私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことなのですから。しかしモーセが書いたものをあなた方が信じていないのなら、どうして私の言葉を信じるでしょうか。すごいことですよね。ユダヤ人たちは聖書の中に命があると思っていました。それも合ってるっていうか、聖書の中に入ってるっていうの。で、またユダヤ人たちはモーセが書いた教えに希望があると思っていました。それも合ってるんですけれども、残念ながらこの聖書がイエス様について証ししてるっていう、このその部分を抜けてたんですね。命も希望もなく、イエス様だけに、イエス様だけに命と希望があることを証ししていて、イエス様がこうおっしゃ、こういうふうに言ってたんですね。イエス様を信じていないのなら、あなたは旧約聖書をもう信じていない。それほど言っちゃったっていうか、イエス様を信じていないのなら、あなたたちは旧約聖書を信じていない。ですが、ここでイエス様は私たちに注意しておられるのです。私たちがどれほど頑張っているかは問題ではないんです。どれほど神様を求めているか、どれほど聖書を読んでいるか、どれほど教会に来ているか、どれほど献身しているか、どれほど奉仕しているか、どれほど熱く祈っているか、どれほど積極的に人を助けているのか、どれほど良い人生を歩んでいるか、一言で言うとどれほど頑張っているか、そのようなことは神様が神様の、私たちが神様の御心への理解、あるいは聖書の理解について全く影響しないことっていうことはイエス様おっしゃってます。頑張ってるから神様を理解できるっていうことではないよ。イエス様ご自身を深く知ろうとしているかどうか、それが全てだ。すごいことをイエス様はご自分のことを言ってるんですね。これがイエス様の教えの最も驚くべきことなんです。ですが、最後に3つ目の覚えていただきたいことはこれです。私たちが探し求めている命と希望は、人間が探しているようなものではなく、神様と聖書が証しされているイエス様ご自身であることなんですね。先ほどのポイントを一言にまとめると、神様の御心と聖書の本質は、私たちがイエス様を信じ、イエス様に従うことなんですね。それに尽きる。しかし私たちには、なかなかそれが、できないっていうか、いろんなことを見てしまう。で、その理由はイエス様はこう説明されます。私は私の父の名によって来たのに、あなた方は私を受け入れません。もし他の人がその人自身の名で来れば、あなた方はその人を受け入れます。互いの間では栄誉を受けても、唯一の神からの栄誉を求めないあなた方がどうして信じることができるでしょうか。イエス様がバプテスマのヨハネという重要証人、神様ご自身と聖書の証言、モーセのような人物の証言を私たちに差し出しても、私たちはイエス様の言葉を受け入れません。その理由っていうのはもう本当に単純なんです。シンプルです。神様がおっしゃることに、あなたは興味ないんですよって、興味ないんですよってイエス様はそういうふうにストレートに言っちゃってるんですよ。あなたたちが興味示しているのは、みんなが欲しいものなんですよ。人間の栄誉なんですよ。輝かしいことなんですよ。もしそれに興味あれば、私の言うことに興味ないっていうのは普通ですって言っちゃってるっていうか、最も熱く聖書を学んでいたユダヤ人である使徒パウロは、このように人間が探していること、神様が差し出される救いの本質的な違いを次のように説明されています。ユダヤ人は印を要求し、ギリシア人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。 ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者たちにとっては神の力、神の知恵であるキリストですと。まあパウロの言葉を言い換えるならこういうことなんですよ。日本人は和を求め、アメリカ人は成功を求めますと。結婚している方は無条件で純粋な愛を求め、独身の方は自分に合った結婚相手を追い求めます。親は子供の幸せを求め、子は親に認められることを追い求めます。働いている人は主婦も働いている人も主婦も自分の頑張りを認める人を求め、疲れた人は安らぎと癒しを追い求めます。しかし忘れていけないのは、すべての人が十字架にかけられたイエス様を見てつまずくんですよ。愚かだって思うんですよって。ですからイエス様がおっしゃることが、あなたが今まで求めていたことや追求してきたことは違うのは当然ですっていう。当然です。クリスチャンになる前に、改心する前に、すべてのクリスチャンはみんなそうでした。しかしもう一つのことも言えます。日本人であってもアメリカ人であっても、結婚しても独身であっても、親であっても子供であっても、働いている人でも疲れている人でも、クリスチャンになるとすべての人は一つのことに一致します。それは十字架にかけられたイエス様は救いをもたらす神の力で、神の知恵である。それに作るんです。そこがクリスチャンとクリスチャンではない人の唯一の境界線で、薄い境界線なんですけれども、壁のような境界線です。イエス様だけに神の力があるという信仰がその境界線です。ですからユダヤ教から改心したパウロの結論はこうなんですね。しかし私は自分にとって得であったこのような全てのものをキリストの上に損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私は全てを損と思っています。私はキリストのゆえに全てを失いましたが、それはね、ちりやくだと考えています。もっといい言葉を使いたいんですけれども、そういうふうに訳しています。ちりやくだと。それは私がキリストを得て、キリストにあるものと認められるようになるためです。兄弟たち、私は自分がすでに捉えたなどと考えてはいけません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのです。イエス様はあなたにとってどういうお方ですか。もう一度言います。神様、イエス様はあなたにとってどういうお方ですか。もう教会行ってるか、聖書読んでるか、祈ってるか、もうそれを全部もう取って、なんでここにいるんですか。なんでここにいるんですか。イエス様はあなたにとってどういうお方ですか。バプテスマのヨハネ、道である神様、聖書全体、旧約のモーセ、新約のパウロは、イエス様が永遠の命であり、私たちの唯一の希望であると、熱い思いで私たちに言ってるんです。それに興味があるか、興味ないか、イエス様はもう見てるんです。もしそう、あ、興味がある、それが私の永遠の命だって告白するなら、あなたはクリスチャンです。恥ずかしいって思っても、あなたはクリスチャンです。ちょっと大きな声で言えないっていう、それでもいいです。あなたはクリスチャンです。ちょっとクリスチャンライフ難しいって思ってても、それでも思ってるって言ったら、あなたはクリスチャンです。もしクリスチャンであれば、パオロと同じように、後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばして、イエス様ご自身という賞をいただくために、目標を目指して一緒に走っていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、私たちは本当に、ヨハネ5章のエルサレムにいる、神の民のようです。イエス様ご自身が私たちの目の前にいたとしても興味がないって思ってしまいます。しかし 聖書全体、旧約のモーセ、新約のパウロはみんなイエス様が私たちの命ですよ、私たちの希望ですよって、そういうふうに語ってくださいます。どうか神様、なんで私たちはここにいるか確認できますように。それはイエス様が私たちに命を与えてくださったからだ。それを確認して今日も今週もこれからも歩むことができるように助けてください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アメン。